アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2406回8月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月いよいよ入りました。今日 CPU の作り方っていう本が500円でオンラインで買えるみたいですから、皆さん気になる人は探してみてください。今週のオープニングテーマは飼い犬に手を噛まれるです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私は犬を飼ったことがないので、飼い犬に手を噛まれたことはありません。ハムスターを獣医さんに連れてった時に、獣医さんが噛まれないようにむっちゃごつい革の手袋をしてたんです。あれを見てほしいななんて思いました。今日もよろしくお願いします。
飼い犬は普段は甘噛みっていうのをするんですよ。本気で噛まない、ちょっと痛いと思わせるぐらいまでの力で噛んでくるんですよ。犬がギーッと当てる時にいつも通りにうーって遊びに行こうってやってたら、うーって本気で噛んできて、腕にしばらく消えへんぐらいすごい歯型つけられるっていうことが何度かあって、マニアさんにあった記事です。 iOS、iPadOS16.6、WatchOS9.6、MacOS13.5 などを公開という記事が出ていました。 Apple が先週メジャーなアップデート、メジャーでもないですけど 16.5 から6ですもん、してますというお話です。今週は三浦さんも春さんもお忙しくてお休みなので、スミレさんと私だけで科目度をやっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
抑制する人がいないので好きな放題喋りそうな気がしますけど。アップデートしました。
アップデートはしました。
はい、またしてないんですよ。ちょっとバタバタがありましてね、今週は。いつも通り重要なバグ修正とセキュリティアップデート含まれ、すべてのユーザーに推奨されますというものなんですが、古いハードウェアについても iOS は 15.7.8、iPadOS 15.7.8、MacOS モントレの 12.6.8、MacOS ビッグサーの 11.7.9 も同時に公開が始まってます。新しい OS を上げられない方はそっちの方のアップデートでセキュリティなどを向上してくださいということです。
これ私 iOS も iPadOS も、はい、MacOS も全部上げたんですけれども、はい、まあ WatchOS も含めて、はいはい、で WatchOS 以外の全部の OS が一回うちの Wi-Fi のパスワードを忘れてくれまして、
なんでなんで、
いやなんでかわからないんですけど、アップデートした後、はいはい、あれそういえば Wi-Fi 繋がってないなと思って、はい、で繋ぎに行くじゃないですか手動で、はい、とりあえず、はいはいはい、そしたらパスワード入力してくれって言われて、で一瞬あれ、はい、と思って、まあ再起動したんですよ、
はい、
ね、再起動すれば良くなるかなと思って、そしたら、やっぱりパスワード入れてくれって言われたんで、まあ入れてもう一回繋ぎ直したんですよね、
はいはい、
iOS とかのアップデート終わった後に最後に MacOS に手を出したんですけど、
はい、
MacOS もまさかそんなことになってないよなと思ったらなってまして、まあ私の環境だけなのかもしれないですけど、
はい、
まあそういうこともあり得るので、はい、特にお仕事とかで使ってる方はちょっと注意してやられた方がいいかなという気がします。
まあね、転ばぬ先の杖じゃないけど、一応パスワードはどこに書いてあるか思い出しておく必要がある。
うっかり気づかずギガが消滅するとかそういうことにならないように皆さんお気をつけください。
ギガ、ああ、さっきの私の件よね。バイモバで、もう今ゼロなんですよ。はい。まあいいです。月末はね、そういうもんです。パスワードは、マークに入ってる Wi-Fi パスワードって iOS デバイス近くに持ってて同じ Apple ID やったら、移してくれる時あるでしょ？
そうですね。それで結局移しましたね。
はい。まあ、だいたいそれがあればね、いけるわけなんですが、同じ iPhone マニアさんの記事で、これはおーという記事だったんですが、カルロス・ゴーン元会長のドキュメンタリーが Apple TV プラスで近日公開という記事が出ていました。カルロス・ゴーンさんといえば、替え玉作戦でしたっけ？なんか
っていうと、
うまいこと楽器の箱の中に入ったんでしたっけ？
楽器の箱の中に入ったっていう話自体はまあ誤報だったんですけどね。
あ、でしたか。
でも、なんていうかネタとして、有名なと話ではありますね。
まあね、うまいこと変装して空港から国外へ逃亡したということだったんですけど。うん、今は、レバノンにいるんでしたっけ？
そうですね。確かレバノンにいるはずですね。
はい。世界的にも、まあ、なかなか例のない話ですから、すごい話が知れ渡ったわけですが、このカリスマ経営者としても知られていた人が、今こういうことになってるっていう、その反省を追ったドキュメンタリーを、Apple TV Plus が公開する8月25日だそうです。
お
ぉ。4話構成って4回もやるのか。すごいな。これ、ウォールストリートジャーナルの記者によるノンフィクション作品で、カリスマ CEO から落ち武者になった男という著作があるようで、それをベースにしてるそうです。
っていうことは、今、ゴーンさんを追いかけてる世界中の警察の皆さんは、落ち武者狩りをしてると、まあそういうことになりますね。
うん、日産も、国外から経営者を呼ぶことで、どうにか危機を脱することができるんじゃないかという期待を最初は言っててね。実際には、まあ確かに会社は良くなったと思われましたけど、なんかある時、えらい紛失してしまってね。そこから大きな左になっていって。あの人、最初に日産の社長になった時、すごい人を切りましたよね。
まあ私も当時はまだ学生だったんで、全然細かいところはわからないんですけど、まあバッサリと言ってしまったっていうところですよね。
なんかすごく日本人経営者だとなかなかそこまで情を無視したできないけど、外国から来た社長だとその辺がないじゃないですか、まだそうしがらみが。だからできたんちゃうかみたいなことを書く新聞もありましたけどね。まあでもあんな逃亡劇やるとは誰も思えんかったから。
まあそうですよね。今はさすがに改善されてると信じたいですけど、はい、ああいう形で逃げられちゃうっていうこと自体がそのセキュリティとして空港何やってるんだっていう話になっちゃいますからね。
まあそれもね。まあでもそれの裏を書こうとしてうまいことその作戦でってやったわけですからね。まあこんなドキュメンタリーぐらいの話ですよ。うん、これドキュメンタリーとして作られてますけど、ほんまは映画化もなんかあったんちゃいますかね、考えが。
だから
そういう会社がね作って、でももう映画の目処立たへんから、これは Apple TV プラスさんでドキュメンタリーしてもらおうみたいななったりしませんかね。
いやでも Apple TV プラスの場合って Apple がお金出してたりするものも結構あるじゃないですか。
ありますからね、
うんうんうん、だから映画化するとかそういうことよりかは、なんか面白い企画があるんで、もしよかったらどうすか、あお金出すわみたいな、そういう感じだったのかもしれないですね。
そういう感じでね。まあ、それにして、アマゾンプライムのどうしようもないおもろないドラマとか、要は怒られたこと言う。本当に2話ぐらい見てもう見えへんわっていうの、要はあるんですよ。そういうことは、Apple TV プラスではないことを祈りますけどね。
私もアマプラでドラマは見ないですね。
あ、そうですか。アマプラオリジナルドラマは見ない？
前はスタートレックのやつとか見てましたけど、そのぐらいで、完全にアマプラオリジナルみたいなのは見ないですね。はい、
あ、そうですか。なんかね、時々は人情ドラマみたいなのとかね、ちょっと恋愛もみたいなのがどんなんかなって見るんですよ。45分我慢できへん時あって、これ無理やわっていうのはたまにありましたけど。なんでしょうね。私はもうドラマに対する耐性がなくなってるのかな。
どうですかね。
昔もうちょっと辛抱強く最後まで見れた。もう途中で、つか YouTube に毒されてる可能性はあります。YouTube ってほらみんな途中で見なくなるのは当たり前じゃないですか。
うん。
だからなんかあの感覚になってしまったのかもしれませんね。一家に一台のテレビの時代は、親がチャンネル権あるから、どんな面白くない番組でも、とりあえず次のもん見れるまでは我慢って言って、そのテレビの前で待ってるっていう状況がありましたから。
ね。だからみんな、ああ、人生に涙ありの歌詞を覚えてしまったりとかしたわけですよね。
誰やったっけ
水戸黄門ですよ、水戸黄門。
ああ、そうか、あれか。水戸黄門はまだ子供でも楽しめたレベルですよ。
まあ、そうですね。懲らしめてやりなさいで以上ですからね。
まあ、東芝日曜劇場の杉浦春子さんとか出てくる女の人のドロドロしたドラマでもう全然わからんから子供の時勘弁してくれと思ってよく思いましたけどね。なんでこんなん見てんねやろってよう思いましたよ。まあそんな話はどうでもいいですね。すいません。もう学校、小学校、中学校、皆さんね、まあ高校生、まあ夏休みですか？で、我々も社会人夏休みというものがなくなって、あるけど、そんな長い夏休みは遠の昔に経験しなくなって長いですけど。どうですか、スミレさん今40日休みもらうたらなんかできますか？
40日休みと同時に100万円ぐらいいただければっていうところですね。
それはない。単に40日休み来るだけ。
40日休み、まあ、有給だったらいいですよっていうところですね。
う
ん、
そうよね。
有給じゃなかったらそんなに休みいらないかなっていう。
まあもうこの3年ぐらい、ほら、コロナで、 結構自粛でその何日も家にいるとかいうのをみんな経験してるから、
はい、
休み長いのは幸せなことでもなさそうやなっていうことみんな薄々気づいてるとこないですか？
というと、
つまり好きなことができる休みならいくらでも欲しいけど、はい、自粛で部屋にいないといけないとか、
うん、
外は歩いたらあかんとか、ああいうすごい制約のある休みだったじゃないですか。休日でもないけど、
うん、
だったじゃないですか。ああいう風に単に休みがあれば何でもええんやなっていうのでもないってことがみんな気づいたと思うんですよね。
確かにそうですね、
うんうん、価値ある休みっていうのと分けて考えないといけないなっていう。そこでですね、夏休みどっか連れてってって言われる親御さんのためでしょうか。ファブクロスさんがこういう記事を書いてます。東京福岡オンライン初めての半導体チップ設計というイベントがあるみたいで、8月4日金曜日夜7時半から9時半、あ、子供さん行けないな。でもオンラインもやるそうなんで、 YouTube ライブで。会場が東京会場と福岡会場の2拠点であって、費用は無料だそうです。アメリカに本部を置く電気情報工学分野の学術研究団体米国電子学会が初心者向けに開催する2023IEEE SSCS ピコチッパソンのジャパンチームと一緒に半導体チップの設計について学びましょうというものだそうです。これ中学生以上になるとちょっと難しそうですね。小学生の皆さんちょっと難しそうですけど、はい、でもね、お子さんと行けそうなのはね、8月6日、
はい、
東京ロボット制作はじめの一歩ワークショップ、下北ファブ工作室、東京世田谷区北沢ありますが、小学校3年生以上から大人まで、費用は8000円。キットを使わずパーツの設計から部品加工、組み立て、プログラミングまで体験できるロボット制作のワークショップだそうで、要申し込みと思いますから探してください。ロボット制作はじめの一歩ワークショップです。まあ、ハンダ付け、プログラミング、いろいろあるみたいですからね。
そうですね。締め切りとか大丈夫なんですか？
締め切り日はないけど、PTX から申し込むみたいですから。
そうです。チケットが売り切れたりとか、あれ
してたら、
販売閉めちゃったりしたらっていうところです。
そうですね。世田谷の方へそんなにこう難しくなく行ける方にとってはね。8月6日日曜日ですけども、きっとどうしようもないぐらい暑いと思うんですよ、この日も、
うん、
だから遠いとこわざわざここまで行ってって、もう疲弊しそうじゃないですか。
まあ遠い時はそうですね。
そう、まあお車で行くっていうのもありますけど、それでも世田谷やったらカンパチ混むの？
まあ、これ、下北ですね。
下北だったら何な道は、
下北沢なんで、小田急と井の頭線かな。
電車で来たよ。いや、車は国道その辺かなと思ったんですよ。
車で行く場所ではないですね。
あ、ほんまに？
この辺りは。
下北沢は確かにね、まあ、ものすごく混んでるでしょう。この駐車場見つけても大変でしょうしね。はい、そんな風に、実はですね、ここの記事もっと他にいっぱいイベントを書いてあるんですけど、これ配信の頃にはもう全部終わってるんで、すいません。こんだけしか話題にできませんでした。まあでも探せばいろいろね、まだイベントあると思います。諦めずに8月のお子様と行けるイベント、また何かあったら番組で紹介したいと思います。夏休み何かイベントはどうですか？ご予定は。
私はお盆に田舎に帰るっていうところですね。
はいはいはい。お盆は、栃木、群馬。
栃木ですね。
栃木ですか。電車で一本ですか。
電車で行く感じですね。
もう一本だけ乗ればすぐ行けるぐらい。
っていうわけ、ちょっと乗り換えは必要なんですけど、まあ昔よりは楽になってますね。それでも、お盆田舎に帰って、その後8月の終わりに宇都宮に新しく路面電車が開業するんで、ちょっと乗りに行きたいなと思って。
珍しいですね、路面電車って。
そうなんですよ。かなり前から作る作らないってやってたところで、はい、まあ、やっと作るってなって完成したっていうところなんで、はい、
それ何駅ぐらいあるんですか？ムーブネクスト宇都宮っていう名前ですか？
宇都宮ライトレールっていう名前です、
ね。ああ、ライトレールトランジットって書いてある。頭の中でイメージしてたのは、真四角の古めかしチンチン電車みたいなのを想像してたけど、はい、違いますね、これ。
そうです。ヨーロッパなんかで主流のタイプのやつで、うんうん、日本だと広島とか熊本とか、富山とか、ああいうところで走ってるんですけど、ただ完全に新規の路線を作るっていうのは、おそらく戦後になってから初めてなのかな、もしかして。
路面電車は？
完全に新規で、既存の路線と関係せず新しく作るっていうのは、ちょっとウィキペディア情報なんですけど、既存路線の延伸とか改良を伴わない、全くの新規路線として建設されるのは日本初の事例であると。昭和23年の富山地方鉄道線以来だと。
ほう。 これまたなんでこんなことになったんですか？
宇都宮ライトレールって路線が、宇都宮駅の東側の方にずっと伸びてく路線なんですけど、
はい、
ちょうど工業団地があるあたりなんですよね。
はいはい、
道路交通網しかないんで、はい、みんな自分の車かバスで行くことになって、まあ、すごい渋滞したりとか大変なんですよ。それで、この路面電車を作ったっていうところですね。路面電車なんですけど、高架になってたりするところもあって、
はい、
ずっと路面を走ってるわけではないので、ある程度速く走れると。
路面じゃないところって、その高架を上通ってる、
はい。そうですね。はい。
普通電車って上でパンタグラフで電気供給しますよ。
そうですね。はい。
これも
これもそうですね。
これも
パンタグラフですね。
パンタグラフなの。
ちなみに私、地下鉄じゃないですけど、昔仕事で線路の上を延々一息ぐらい歩かされたことありますよ。
それ何？線路のチェックする仕事？
いや、電車に乗る、乗務する仕事をしてたんですけど、昔。ちょうど私の乗ってた列車が仕事中に人身事故にあって、動かなくなっちゃったんで、隣の駅までお客さんと一緒に線路の上歩いてくれって言われたことがあって、結構歩きましたね。いや、地下鉄じゃないんですけどね、地上走ってたんですけど、それでも結構大変でしたね。
それでも次の電車来たら怖いじゃないですか。
大丈夫？いや、さすがに事故なんで止めてるんで。
止まってあるの？
はい。
でも今話題に上がってる LRT?
はい。
は、JR 宇都宮駅からずっと東へ何駅か行きまして、鬼怒川も渡って最後は芳、ね、賀町工業団地、
はい、
夜11時まで運転してくれるんですね。
そうですね。
なかなかですね。
既存のバス路線とかの代替になるものなんで、ある程度遅くまで走ってくれないと困るっていうのはありますね。
まあそんな夏休みの間、大人は何を勉強しましょうかということで、本の紹介です。これもファブクロスさんからなんですが、特集はこれからのコンピューター技術555かな。CQ 出版インターフェース2023年9月号を発売という記事で。
いいタイトルですね。これからのコンピューター技術ファイズですか。
そう。でもね、この5、5、5、3つ並びは、電子回路の IC ね。それの一番基本となる、あのモデルに、555っていうのがあるんですよ。
556じゃなく555なんですね。
555なんですよ。で、みんな555とか言う。あれね、外国ではなんて言ってるのかな。アメリカでは53って言ってるのかな。なんか違う読み方してたと思いますけど、とにかく数字3つで555っていう名前の。多分 Google でね、555IC で検索してもらったらすぐ出ますわ。ちっちゃい黒いチップで足が6本ぐらいしかないんちゃうかな。
あれですね、555タイマーっていうのが、Wikipediaの記事で出てきますね。
もう全く一番最初に555を使って何か作ってみましょう、タイマー作りましょう、言うて。これ、電気屋さんで、パーツ屋さんで買いに行くとね、レールで売ってるんですよ。レールってプラスチックの細いね、5ミリぐらいの幅の長いケースみたいなのがあって、
はいはい、
そこにこの IC がドサーッと詰まってんねん。
ああ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。で、レールにいっぱい詰めて、20個入りとか50個入りで売ってたりするの。多分ね、10円とかですよ、これ。
へぇ。
めっちゃ安いね。あ、じゃあ20円言い過ぎ。CMOS タイマーマルゾンラインやと今220円ですね。昔でもなんか50円で買った覚えあんねんけどな。
まあ、その辺は。
まとめ買いすら、
ね。
今まだパート
高い
し。というのがあるんですけど。電子工作で555で割とその辺ポピュラーなパーツなんで、割とそれを、はい、まあ、で555集めたからちょうどいいみたいな、そういうお話なんだと思います。
なるほど。これ555集めるのも逆に大変だったんじゃないかなって気もしますけど ね。
普段からいろいろ温めてたんでしょう。チブはこれからのコンピューター、第3部でハードウェアでは PCI Express とか UART I2C とかね、第7部ではドローンとか。まあ、コンピューターとその内外のことについてもいろいろ説明してるみたいで。我々もね、こういう番組やってて、メモリの新しい企画とかできたら何やろわからんみたいなようあったりするじゃないですか。
まあそうですね。
ね、まあああいうのも、まあネットで調べてもいいんですけど、こういうので体系的に勉強しておく必要もあるかななんて思いながら紹介してみたわけです。
いい
値段1430円税込みだそうです。
これもう発売してる本ですね。25日ってなってるんで。
ですね、そうですね。7月25日からね、売ってますんでね。電子版はないんかな？あ、あります、あります。オフィシャルサイト行くと、電子書籍のご購入というボタンが用意されてます。でね、555は、わかりました、これ。555号目やねん、これ。
なるほど。
そういうことや。記事が555集まってるわけじゃない、ね。すいませんでした。オフィシャルページ行くとね、一応サンプルが読めます。
電子版は Amazon の Kindle だとちょっと出てないみたい、はい。
そうですね。オフィシャルの方行くとなんか PDF のダウンロード購入かなんかみたい。ゆりこさんからコメントいただいてます。タローマン関連イベントが川崎市の岡本太郎美術館で開催中です。1階の無料展示スペースに NHK との共催で超凱旋タローマンが8月末まで実施されています。と、ここではその URL を貼っていただいてます。 また10月1日まで企画展として凱旋岡本太郎が展示されています。過去こちらは有料。ぜひ8月中に川崎北部にお越しくださいとゆり子さんからいただいてました。ゆり子さん、またコメントいただきましてありがとうございます。ガチでタローマンネタだけでいただきました。アップルネタがかすりもしなかったというね。はい、ありがとうございます。確かゆり子さん川崎の方にお住まいだったですね。前にコメントいただいた時そんなことも書いていただいてたと思うんで、はい、で番組で何度かタローマンの話をしてるからですけども、すみれさんタローマン見たことあります？
いや、それが結局見れてないんですよね。
あ、そうですか。 YouTube でも見れますよ。
あ、そうなんですか。
NHK がオフィシャルで上げてるんで、
まあ、あ、なるほど。なんか、ええ、ざっくり細切れみたいなの宣伝みたいな感じで NHK がちょっと出してたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
ああいう辺は見たんですけど、はい、完全にしっかりとは見てないんで、ええ、ちょっと後で NHK の YouTube をチェックしてみますわ。
そういう企画を考えた方がいらっしゃってね、岡本太郎さんといえば大阪万博に作った太陽の塔とかね、
あ、そうですね、まあ、
それ以外にもいろんなあるじゃないですか、いろんな美術館に。ああいう過去の作品を持ってきて、タローマンっていうウルトラマンみたいなヒーローを捏造しまして、70年代にこういう特撮があったという体で、本当はないんですよ。ただあったという前提で今それを放送してますっていう特撮をね作って、去年短編5本ぐらいの作品を10本か12本ぐらいテレビでやってて、でそれを YouTube でかけたところすごい反響があって、私も YouTube で知って、これ一体何やと思って、まあ、完全にギャグなんですけど5分間の、まあ、ただ岡本太郎さんの言わんとするところがちゃんと盛り込まれてて、あの人デタラメをやってみるべきやとかね、同じことを繰り返すくらいなら死んでしまえとかね、いろいろ芸術だけじゃないですよ、生き方そのものをね、いろ本に昔表してたんから、あ、それはよく盛り込まれてて、まあ、笑った後でふっとこう岡本太郎さんの言ってたこととか作品のことを振り返れるなーって思ってたんでね。で去年大阪の展示行ったんですよ、美術館の、
はいはい、
日曜日満員でしたよ。
タローマンで
タローマンで無料やったりいうこともあるんですけど、もうそれでも行列待ちで、私も1時間半ぐらい並びましたもん。この行列並ぶの嫌な私がですよ行列見るぐらいやって帰りますいう私が1時間半並んだんですよ。
ああ、そうですね、山村さんがちゃんと並ぶ行列ってアップルストアの行列ぐらいのもんですよね。
あれはね、ほとんど並んだことないんですよ私。あれ取材ばっかり行ってるから。
なるほど。
過去に1回か2回ぐらいしか並んだことないんですよ。まあそんなタローマンの去年のこう人気を受けて今年の夏もというお話なんだと思うんですよ、
はい、
で今回は川崎市なんですね。
そうですね。
ね、同じ神奈川県
が、はいはい、あるんでね。
ええ、神奈川県やから行きやすいじゃないですか。行きやすいって行かせる前提で話してますけど。
いや、まあ特に神奈川県に関して言うと、横方向の移動は強いんですけど、縦方向が非常に不便な交通事情で、例えば私とか三浦さんが住んでるエリアがざっくり言うと海沿いなわけですよ。
はい、
で岡本太郎美術館があるのってどっちかというと山の方というと変な言い方なんですけど、ちょっと内陸の方なんで、はいはいはい、そっちに行くのが地味に不便なんですよね。
でも国道はあるでしょ。
いや、車不便すぎるんで電車なんですよ。
そうなん、え、なんで普通にバスとか行ったらええんちゃうんすか。
いや、ダメ
だ、
あのそういう距離じゃないんで。
いや、なんか電車でこう近いとこまで行ってバス乗ったり
する。あ、まあそうです ね、
うん、ね。
でまあその電車も電車で、ね、大阪とかもそうですけど、大体電車って10両とかそういうふうに都会だとそんな感じの長さで走ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
岡本太郎美術館に行くときに、まあ私とか三浦さんとかおそらく南武線っていう電車に乗ってくんですけど、
はい、
南武線っていうのが車両が短いんで、まあ混むんですよね。
はいはい。
それがちょっと嫌だなっていう。
電動スケーター？スクーター？最近
どんだけ時間かかるんですか。
あれあれあれ免許ない方で。
いや、じゃあ山村さん大阪からそれでこそこに来てください
よ。いやいや、まあそんなんでタローマン、実はタローマンフィラーっていうのをやってて、これ何かっていうと。NHK ってほら、はい、夜放送全部終わったら電波止めずに何か流れてるんじゃないですか、映像が。
ああ、そうですね、
うん、
なんか世界のニャンコとかそんな感じで流れて
る、ね、なんかそういうの。それを毎日じゃないかもしれないけど、タローマンフィラーって言ってタローマンのビルのセットとかの間を、はい、タローマンがゆっくりヒューって出てきてまたどっか行ったりするっていうだけの映像をずーっと流してるんですよ、
はい、へえ、
うん。でこの間用事で家帰、また家帰られへんことがちょっと発生して、
はい、
で今度はもう快活クラブが遠いから なんとか温泉みたいなやつあるじゃないですか。
あースーパーセントみ
たいな、まあ、はい、ああいうとこに泊まったんですよ。でそこで朝の4時ぐらいに目覚めて、で仮眠室でこう目覚めてパッて NHK のテレビまだかかったままやん、みんなおるんですよ、私だけじゃないですよ、はい、たくさんおるんけど NHK のテレビがついたままで、そしたらずっとタローマンやってるんですよこれ何やってるんかな、4時やでって思ったらずっと同じことやってるんですよ、ビルの隙間から、はいはい、でもランダムな、同じやつループじゃないみたいに、なんかこっちのビルから出たもんだらこっちからまた来たりとか違うポーズやってる、え、こんな2時間も3時間もずっとこれ撮ったんかなとか思ってて、ネットで見たら確かにそういう放送終わった後の時間帯にね、ちょっと今やってますみたいなこと書いてあったから、はい、ああそうやねんなと思って、それ YouTube とかどこ行ってもないんですよ
あ、まあ公開はしてないんですよね、
あの動画欲しいそんなんで、まあ、岡本太郎展10月1日までやってることですから、まだ日ありますけど、行ける方はね行ってみていただけたらと思いますよ。
そうですね、大体あのまだ日があると思って行かないでいてそのまま終わっちゃうんですよね、こういうのって。
まあね、そうあるけど、
あの私ねまだ全然見てないんですけど、君たちはどう生きるべきかでしたっけ、宮崎駿かとか、あれを見たいなと思いつつ多分そのまま忘れて公開終了してアマプラかなんかで見るんだろうなって今思ってますよ。
あれまだでもネタバレしないようにみんな気使ってるせいであんまり情報入ってこないじゃないですか、
はい、
ね、そうですね、まあ、そのうちちょっと漏れてきて、あそれやったら見に行こうかなみたいな人も増えたりするんじゃないですか。
なるほど、
まあ、私が漏れ気あんまこれ言わん方がいいな、やっぱり言ってる人によってこれ見る気せんようになる原因だったら、ちょっとそれ言わんときましょう、はい、ただ意外性のものがそこへドンと盛り込まれてるっていうことだけ言っときましょう。
はい、おあれですか、あの鳥が実はツイッターの鳥だったとかそういうことですか。
うんうん、あのヒント、宮崎駿という人を考えた時に、はい、もうそれ以上言うともうなんかもうネタバレになって、ね、近いことになったらあかんからもう言いません
まあそうですね、
宮崎駿ありきの企画なんですよ。
なるほど、
うん、他の人ではこれはならないんですよ。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの飼い犬に手を噛まれる。 Apple Watch のバンドを交換した後で止め方が悪くて手首に食い込んで痛い思いをしたとか、たびたび出てくる OS のアップデートに応じてインストールしてみたら起動時に不具合が出てきて治らないとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年8月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月3日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。